皆さんこんにちは。日本マイクロソフトの大西明と申します。ツイッターでアットマークおにやくさん、メールアドレスもさらしてます。で、今日の資料ですけども、こちらの http.ak.ms.sedec15-03 の方に、公開してますので、講演中はですね、資料はもう手元にある前提でですね、いろんなデモを見て、感じてですね、なんか面白いなと思ったら実際に試してみてください。よろしくお願いします。で、まず最初にですね、最近マイクロソフトどうなのっていうところをちょっと話したいんですけども、皆さんマイクロソフトのイメージってどう見えてます？なんかとりあえず Windows の会社だと思ってる方、ちょっと手を挙げてもらっていいですか？じゃあ、オフィスの会社だという。じゃあ、クラウドの会社だっていう。Xbox の会社。あとなんかマウスとかハードウェア作ってる会社、サーフェスとか、はい、いろいろあると思うんですけど、今マイクロソフトはですね、今までのその昔のイメージをガラッと捨ててですね、とにかくもう地球上のいろんな人々、いろんな組織の人たちがですね、もっとより多くのことを実現するためにですね、いろんなものを提供してご支援していこうという形で動いております。で、特に今世の中グローバルで見たときにビジネスがすごく変革してるんですけども、マイクロソフト自身も変革をしています。で、特に3つの大きな柱をですね、目標としてですね、今改革しています。一つはその生産性とかビジネスプロセスを再発明するということと、あとはもっとパーソナルなコンピューティング環境を作るということと、あとはインテリジェントなクラウドプラットフォームを作るということ、この3つの柱をですね、ビジネスの軸としてですね、今マイクロソフトは大きく変わりくあります。で、その中でパーソナルコンピューティングに近いところというと Windows 10です。すでに Windows 10にアップグレードされたって方がどれぐらいしてますか？ ありがとうございます。7月29日に無事に Windows 10のアップグレードがスタートしまして、アップグレードの開始から24時間で1400万台ぐらいアップデートされてですね、非常にいい感じで進んでおります。で、マイクロソフトとしては今後2、3年のうちにですね、全世界に10億台 Windows 10のデバイスがある状況を作るために一生懸命頑張っていきますので、ちょっと気長に付き合ってください。ただし、いわゆる、一般コンシューマー向けの無償アップグレード、Windows 7とか Windows 8.1 からのアップグレードの期限は1年なので、1年の間に、周りの人の反応を見ながら、やっぱりいいなと思ったらすぐにアップグレードしていただければなと思います。で、Windows 10は PC、タブレット、電話、IoT、HoloLens、Surface Hub とですね、様々なデバイスファミリーに対応した OS になります。で、ゲームプラットフォームとしての Windows に関しては、今日2つセッションを続けてやって、3つ目になるんですけども、いくつかのポイントがあるんですが、やはりグラフィックスのパワーと、またはその API がどれだけ共通化されているかというところに集約されると思います。ですので、今日のセッション、ちょっとアジェンダと若干違うところが1個あるんですが、最初に OpenGL-ES の Windows の対応の話をします。で、その後、COCOS2DX の話をして、Unity の話をしていきます。本編 Windows 10と Visual Studio を使った話になりますので、デモを見ながらですね、感じ取っていただければと思います。で、まずは OpenGL-ES です。OpenGL-ES で、アプリケーション、ゲームを開発されている方どれぐらいいらっしゃいますか？あんまりいない。ネイティブで。で、OpenGL-ES 自体は OpenGL の組み込み機器用の実装になっているんですけども、3次元グラフィックスもレーダリングできるような API セットになっています。で、これとマイクロソフトがどういう関係にあるか、OpenGL-ES と Windows がどういう関係にあるかをまず最初にご説明したいと思います。では、ちょっとデモをご覧いただきましょう。これはもともと OpenGL-ES のベンチマーク用に作った、アプリなんですけども、これを Windows の上で動かしている様子をご覧いただきます。音は特にないです。これで OpenGL-ES のレンダリングを Windows 上で実行しているわけなんですけども、なぜこれができるかこの後説明していきます。Microsoft 自身 DirectX 11、DirectX 12っていうグラフィックスのエンジンを持っているんですけども、その DirectX 11の上にですね、OpenGL-ES を動かすような仕組み、アングルっていうのをこの後紹介します。 まあ、OpenGL-ES でも、このようにリッチな、まあ、グラフィックスのレンダリングができるということをまずご確認いただきます。Angle という、プロジェクトがあります。これも OpenGL-ES 2.0 の API を DirectX API にマッピングするものでして、実は5年前に Google 様が始めたプロジェクトです。でなぜ Google 様がこれを始めたかというと、Chrome の上の WebGL の実装、であと、まあ、Mozilla Firefox もですね、それに同調してですね、まあ、Windows の上の Firefox の WebGL の実装を目標として、このプロジェクトが始まりました。で、このプロジェクト自体は今も続いているので、Angle という形で、Google の、あのコードのサイトに公開されています。で、こちらに対して、Microsoft が、2013年から、参加をしています。で、GitHub 上にこの MS OpenTech スラッシュ Angle という形で公開しているんですけども、もともとがその DirectX11 で、まあ、デスクトップの PC 用の、実装だった Angle を、まあ、Windows ストア、Windows Phone ストアに対応するという、試みを始めて、まあ、Windows 8 8.1、Windows Phone 8 8.1、Windows 10と今対応しています。で、もともとの Angle のハードウェア要件を引き下げた形で、DirectX の、まあ、9で、まあ、DirectX11 でいうとフィーチャーレベル9の3に対応した形まで落とせるようになっています。で、こちらで作ったプロジェクト自体は別にマイクロソフトだけのものという形にせず、もちろん Google さんのリポジトリの方にきちっとフィードバックをして、Angle自体の品質を高めています。で、この Angle なんですけども、まあ、OpenGL のES のアプリケーションを、まあ、そのまま、できる限りネイティブのコードを再利用するために作ってるんですが、まあ、3つのレイヤーをご用意しています。この OpenGL ES バリデーションレイヤーという形で、パラメータのチェックをして、で、Angle トランスレーションレイヤーの方で、OpenGL ES と DirectX の API を、まあ、1対1で呼び出し変換しています。あと細かいところで GLSL を HLSL、これは DirectX11 の、DirectX のシェーダーですね、のコードに変換しています。で、最終的に DirectX3D の11のレンダラーを通して、DirectX3D11 の上で動くというものになります。で、このアーキテクチャの良いところは何かというと、Windows の環境って様々な GPU の、ドライバーが存在しています。まあ、NVIDIA さん、AMD さん、Intel さんと、まあ、様々なグラフィックカードがあるんですが、このアングルから見ると、下に DirectX11 のドライバーさえいればいいという状態になります。ですので、各 GPU メーカーさんが OpenGL ES の実装する必要なくてですね、すでに動いている Windows の環境の上で OpenGL ES を動かせるという仕組みになっています。で、これ、じゃあまあ Windows で動くけど、標準適合してないんじゃないのっていう話があると思います。参考までに一応これは、クロノスグループっていう、まあ、OpenGL ES を管理しているところの、団体の標準に適合した形になっています。で、ただし、まあ、Windows Phone の、まあ、一部のハードウェアがですね、どうしても超えられない壁があって、適合してるんだけど、ちょっと惜しいところが、まあ、2点ぐらいあるんですが、まあ、原則、普通の PC 上の OpenGL ES のこのアングルは、標準に適合しているので、普通の OpenGL ES のコードは普通に動くという状態になっています。で、Visual Studio 2015最新の開発ツールがあるんですけども、こちら使ってますって方どれぐらいいらっしゃいますか？あまり多くないですね。コミュニティ版もあるので、ぜひ使ってほしいんですが、ここでご紹介したいのが、まあ、この OpenGL ES 2.0 クロスプラットフォーム開発というのが、Visual Studio 2015上でできるので、ちょっとこちらをご覧いただきたいと思います。こちらのビジュアルスタジオの画面なんですけども、ソリューションエクスプローラーというところをちょっと見ていただきたいんですが、Android とか iOS だとか、ユニバーサル Windows って書いてありますね。まあ、つまりこの一つのソリューションの中で iOS、Android、Windows 10に対応した OpenGL のアプリケーションが作れるようになっています。とはいえ、じゃあ Windows の上で Android のアプリ開発どうするのっていう話があるかと思います。ご存知の方は、すでに見ていらっしゃると思いますが、こちらをご覧ください。Visual Studio 2015には、Android のエミュレーターが付属しています。 ちょっとこれ先に立ち上げておくのを忘れたのでちょっと時間かかるので、で実はこれ普通にまあアンドロイドきっとだと 4.4 レベルだと思いますけども、普通のイメージが入っているので、ビジュアルスタジオで、ネイティブで作ったアンドロイドのアプリケーションをここにポイントデプロイできます。まあ、なぜかWindows Phone OS を起動してますというのはちょっとお茶目なでなバグなんですが、ちょっと待ってくださいね。よ、ちょっと起動が遅れちゃったので、よ、もう一回行きましょう。はい、こちら Android のエミュレーター上で OpenGL-ES のコードが動いています。でこの Android のエミュレーターをちょっと紹介したいんですけども、実はよくできてまして、例えば位置のエミュレーションとかもちゃんと入っています。ですので、まあ、やろうと思えばブラウザを開き、これマップ開くと今位置情報を取っているので、横浜ピッてどこら辺かな、ランドマークプラザがあってパシフィコここですな、よいしょ、はい、ちゃんとロケーションエミュレーションして使えます。だからこんなのが普通にビジュアルスタジオの中に入っている状況になっています。でまあ、OpenGL-ES ネイティブのコードなんですけども、まあ、基本その、各プラットフォームに依存しないので、まあ、実はここ、このシェアードと書かれているこのプロジェクトに入っている OpenGL のコードを各、まあ、OS の、まあ、まあ、普通にまあホストする環境に、展開して動かすという形になります。まあ、なので、Android の場合はネイティブのアクティビティの、アプリケーションとか iOS だと、まあ、普通に、モデルビューコントローラーの形でですね、書いてるんですけども、ちょっと今日持ってきてないんですが、実はちゃんと iOS のこのコードを、Mac 上でビルドするような環境も、ご提供しているので、Mac 上にそのビジュアルスタジオと通信する、コンポーネントを入れていただくと、ここからビルドしたものが、きちっと、iOS の上で動かせるようになっています。でこの辺にあるこのリブなんたらって書いてるのがこのアングルの実態になります。でさらに、もう何度か、続けてセッション来られた方はご覧になっていると思うんですけども、最近マイクロソフトはこの Windows 10に対して、まあ、いろんな、デベロッパーさんに参加してもらおうということで、例えば、Windows Bridge for iOS というのがあります。でこれはすごく乱暴なんですが、Xcode のプロジェクトをビジュアルスタジオの中に持ってきて、ビジュアルスタジオの中で Objective-C をちゃんときちっとコンパイルして動かすというものになります。まだプレビューの版なので、全てできてないんですけど、まあ、普通にこう OpenGL-ES のコードがきちっと動いています。でこれ初めて見る方は、まあ、この辺見ると、普通に iOS のコントロールがレンダリングされているのがわかると思いますけど、これは Windows のアプリケーションです。Windows 10のアプリケーションです。ということでですね、この OpenGL-ES がですね、ちゃんときちっと Windows で動くということなんですけども、代表例がこれなんですね。まあ皆さんご存知のキャンディクラッシュなんですが、これは実は Windows 版、Windows Phone 版は、この今ご紹介した Angle、OpenGL-ES と DirectX11 のマッピングを使った上で実装されています。ですので、King の開発チームの方は、彼らが持っているネイティブのコードをできる限り再利用した形でですね、Windows への展開を無事に成功しているという形になります。ということでですね、まあ、冒頭にちょっと OpenGL の話をOpenGL-ES の話をしたかったのは、COCOS2DX が、まあ、OpenGL-ES を使っているからなんですけども、まずベースにアングルがあるっていう前提で、先ほどの Bridge for iOS とか、まあ見ていただいた上で、まあ、COCOS2DX に行きたいんですけども、COCOS2DX を使って開発をされている方どれぐらいいらっしゃいますか。はい、ありがとうございます。まあ、このセッション特にその COCOS2DX の使い方を話すわけではなくて、これをどういうふうに Windows 10に、まあ、適用するかという話になるんですけども、まあ、COCOS2DX 自体はクロスプラットフォーム対応の、オープンソースなゲームエンジンになっていて、ものすごく、まあ、シンプルで簡単な API 群になっています。 で特にその、まあ、C++ を使うにあたってですね、あのメモリーの管理がめんどくさいんですけども、まあ、オートリリースみたいな機構が入っているので、その辺のメモリー管理も簡単になっていますし、まあ、エンジン自体が C++ ですごくちっちゃく作られているのがポイントです。で、まあ、最新版があのバージョン 3.7.1 なんですけども、最近は 2D 開発だけじゃなくて 3D の機能も拡張しています。で 3D の機能がもうバージョン3の中から入ってきてるんですけども、まあ、いろいろ 3D のオブジェクトのレンダリングからアニメーションからライティングからスカイボックスだとかテラインだとか、まあ、そういったものが全部実装されてですね、どんどんどんどん充実したような環境になってきています。で一つあのデモでご覧いただきたいんですけども、これはココス 2DX で作った 3D のレンダリングしている様子です。どうしてもココス 2DX って見るとどうしても 2D の、 ゲームをイメージしやすいんですが、だいぶ機能拡張が進んでですね、まあ、こういったあの影だとか流れる表現だとか、いろいろと、ジェスチャーが進んでいます。ちょっと音がないのでちょっと寂しいですけども、まあ、このような形でここ 2DX、2D だけじゃなくて 3D まで進化をしている状況にあります。で、まあ、Windows 10にどうやってここ 2DX を対応させるかという話なんですが、実はここ 2DX のエンジン自体の Windows 10対応はもう特に終わっています。でなぜ終わっているかというと、先ほどご紹介したアングルが Windows 10に対応しているからなんですね。ベースとなっている OpenGL-ES のところはあの Windows 10に対応しているので、それを使っているココス 2DX の、リポジトリも、もうきちっと Windows 10に対応した形で、お使いいただけるようになっています。で、情報自体はこのブログの URL の方に書いてあるんですが、まあ、あの Git 使っている方どれぐらいいらっしゃいます？ここは多いと思うんですけど、まあ、あの普通に Git のクライアント使っている方であれば、あの GitHub のココス 2D のココス 2D ダッシュ X の Git をクローンしてもらって、そこから、必要なあの依存ファイルを Python で動かして、サブモジュールのアップデートして、新しいゲームをココスコマンドで作れば、その中に、Windows 10のプロジェクトがもうすでに入っています。あとはそれを、Visual Studio 2015ともう Windows 10 の, その SDK が入った状態の環境を作っていただければですね、すぐに、ビルドすることができます。で繰り返しになるんですけど、ココス 2DX のアプリケーションは Windows 上は Angular のレイヤーを使って最終的には DirectX でレンダリングされます。ただあのココス 2DX を使って開発されている会社の方自体は DirectX のことを気にしなくていいんですよ。ここがポイントです。もう使い慣れているココスのコードを書いていれば、あとは勝手に Angular が吉田にやってくれるので、あまり気にする必要はありません。ではちょっと簡単なあのハローワールドのサンプルでそのあたりをご覧いただきたいと思います。で、Visual Studio 2015を使って、先ほどのコマンドで作った、プロジェクトを読み込んでいます。でポイントは、まあ、ここら辺のその、クラスイズって書いてあるこのホルダーですね。この配下はもう基本はココス 2DX のコードなので、ここにバコッと持ってきていただければあとは大丈夫です。であとその、まあ、ココスのコードと Windows のコードを仲介しているようなところがこの OpenGL-ES ページっていうところにあるんですけど、まあ、この辺は特に中身分かってなくても大丈夫ですし、まあ、どうしてもなんか知りたかったらずっとこう全部オープンソースなんでご覧いただければ良いかと思います。でまあ、これはもうココスと使われている方は何度も見ている、コードなので、まあ、ビルドして実行しますけど、まあ、ハローワールドという形で動いています。まあ、これ自体がまあココスのコードで動いているという形になります。でユニバーサル Windows って書いているこの Windows 10の、プロジェクトのいいところは、このまんま、Windows 10 モバイルにもデプロイできるという点になります。 ですので、Visual Studio からエミュレーターを動かして、Windows 10 モバイルの上で動かすこともできます。これも最初に立ち上げておくべきでしたね。でこれらその先ほどからご覧いただいた Android とかこの Windows 10 モバイル のエミュレーターなんですけども、この Windows 10上の Hyper-V の上で動いています。で Hyper-V 自体はもともと Windows サーバーの上に実装された仮想化技術なんですけども、 Windows 10のプロエディション以上であればですね、普通にあの Hyper-V をホストすることができるので、こういったエミュレーターをですね、高速に実行することができます。でもちろんこのエミュレーター先ほどの Android と同じでですね、拡張機能があって加速度のこうエミュレーションですとか、先ほどご覧いただいたロケーションですとか SD カードの出し入れですとか、そういった細かな機能もついているので、すぐにその手元にデバイスがなくてもですね、ある程度の、テストができるような形になっています。でちょっとこれだと、ちょっと寂しいですよね。なのでもうちょっと、もうちょっとゲームっぽいのを動かしますけども、先ほどよりこのクラスの中がちょっとあの内容充実してるんですけども。内容は至ってすごいシンプルなゲームです。これは飛んでいくだけ のシュールなゲームなんですけどね。こういう感じで、先ほどのハローワールドが動いているので、ココスのコードを持ってくればですね、どんどん発展することができます。で一つ紹介しておきたいのは、これまだ Windows 10に対応しているわけではないんですが、ココス 2DX っていうとやっぱりこのタイトル遊んでる人これあの英語版なんですけどね、英語版限定なんですけども、実はあの、Windows 8.1 のストアにですね、ブレイブフロンティアの、グローバル版っていうのが、ある特定の地域だけあの公開されています。でこれはあのココス 2DX を使って、Windows 8.1 と Windows Phone 8.1 と両方に作られています。なんかこれ新鮮じゃないですか。あのスマホのゲームをこの PC の上でこうやって遊ぶみたいな。でいざとなったらボスが来たってこう何事もなかったのことですね。あれ何かあったっけみたいな。でまた戻るみたいなね。意外とこの Windows 10になってこの Windows Store アプリがこの Windows の中で動くようになるってことによってですね、でしかもこういったスマホタイトルをこう持ってきても普通にマウスで遊べちゃうわけですよ。で特に違和感なくできちゃうので、ここでこれをやってると、いやちょっとエクスパンドしろみたいな。クエストへ行こうと思っただけなんですけど、ちゃんと動いてるよっていうのを見せるだけなんで、別にあのこのブレイブフローを紹介するわけではないんですが、あとはこれこういうポチポチポチってこれタッチじゃないですよね。あの普通 のタッチがないディスプレイなんですけど、マウスでポイポイポイとあの普通に遊べちゃいますと。という形でですね、きちっともうココス 2DX の、 あのタイトルを Windows に持ってこれるので、ぜひあのタイトルをお持ちの方はですね、Windows 10への移植をご検討ください。セッションのアジェンダと順番逆だって、ココス OpenGLES を紹介してココス 2DX を紹介して、今度 Unity の紹介に入っていくわけなんですけども、Unity 使われている方どれぐらいいらっしゃいますか。はい、バージョン5への対応もう済ましたよっていう方あるいは今苦しんでるよって方あんまりいないですかね。はい、 まあ、このセッション自体、このユニティとは何ぞやということは話はしませんが、もうある程度もうこのゲーム開発者の中ではもう普通に市民権を得ているので、ユニティ自体の開発しないんですが、ユニティ 5.2 というのが間もなくリリースされる予定です。で、現時点、今日時点で、リリースキャンディデットの2が出ているんですけども、まあ、それをベースに、確認できた範囲中で最新情報をお届けするんですが、マイクロソフト視点で見たときに、3つポイントがあります。ユニティ 5.2、一つがビジュアルスタジオコミュニティ2015のインストールが、Windows 版のユニティ 5.2 は、それがバンドルされた形で入ってきます。つまりモノディベロップの代わりにビジュアルスタジオ2015の IDE がエディターとして使えるようになるということです。で、もちろんビジュアルスタジオコミュニティ自体全部インストールするとサイズが大きいので、ユニティでインストールされるときはすごく最小限の構成で皆さんにあまり負荷がかからないようなセットアップになっています。なんですが、普通にコミュニティエーションなどでその後コントロールパネルから内容を、まあ、変更して機能拡張していただければ、もうクラウドの開発だろうが Windows 10の開発だろうが何でもできるというようになっています。で、2番目のポイントが Visual Studio Tools for Unity、 旧 Unity VS と呼ばれた機能が、これが標準で入ってきます。で、今までですと Visual Studio Tools for Unity を別途ダウンロードしてインストールして皆さんのお持ちの Unity のプロジェクトの中に、インポートパッケージで追加をしてっていろいろ面倒くさかったんですけど、もう標準で入っているので何もしなくても、もう Visual Studio 2015が入っていれば、C シャープスクリプトをクリックすると、もう Visual Studio Tools for Unity が動いている状態でお使いいただけます。で、あと、Universal Windows Platform App って長いですけども、Windows 10の新しい API に対応したビルドができるようになっています。ちなみに Visual Studio Tools for Unity VST をお使いの方どれぐらいいらっしゃいますか？はい。まだ全然知らないよ。初めて聞いたよっていう人います。ありがとうございます。まあ、Unity で、まあ、C# スクリプトを使って開発しているときに、まあ、共通の課題として、デバッグどうするのっていう問題があります。どうしても書いたコードが正しく動いているかどうかというのを確認したいんですけども、じゃあモノディベロップでデバッグしたときに、じゃあどれぐらいの確率で成功するかというと、結構、まあ、いろんな人に聞いて回ったんですけど、なかなか動くには動くけどっていう、点という話が多かったです。で、まあ、その辺にビジネスチャンスがあると思った元、まあ、旧 Unity VS の、チームはですね、まあ、今 Visual Studio の開発チームにいるんですけども、この Visual Studio を使って Unity の C# スクリプトをデバッグするような仕組みと、あと元々、まあ、Unity の世界って、まあ、ゲームオブジェクトがモノビヘイビアというのを使っているので、モノビヘイビアに関するさまざまな API をいっぱい書かなきゃいけないんですけど、その辺をいかに楽にできるようにするかというところをまとめ上げています。で、この ak.ms すら VSDocs の方に最新のドキュメントが置いてあります。で、まだ日本語版が最新になっていないので、まず英語版で確認していただきたいんですけども、ちょっと見てみましょうか。こちらですね、Visual Studio Tools for Unity って形で説明が書かれています。で、これ英語版なんですけど、これを ENUS を JA-JP に変えてもらうと、ちょっと前なんですけど、日本語版が出てきます。あれ出てこない。あ、こちら。訳文にしたらですね。いいよと。はい。日本語でご覧いただけます。で、つらつら書いてるんですけども、まあ、概要のところを見ると、まあ、Unity との統合、まあ、プロジェクトエクスプローラーがありますよとか、あとデバッグ機能、Visual Studio のデバッグを使って、Unity の C シャープスクリプトが、デバッグできますよとか、シェーダーのコードを色分けで表示できますよ、モノビヘイビアウィザードがありますよ、みたいなのがあります。で、このあたり、初めての方もいらっしゃるので、デモでご覧いただきたいと思います。では。シンプルに 2D の、ゲームを使ってデバッグの様子をご覧いただきたいと思います。これも何度もやってるので、もう見飽きたよっていう方もいらっしゃるかもしれませんが、お付き合いください。で、スクリプトの中にある、エネミーの C シャープスクリプトを開きます。 で、先ほど申し上げた通り、Visual Studio Tools for Unity がもうすでに入っているので、もうこれきちんと連動されている状態になっています。で、シューティングゲームなので、敵にヒットした段階のところにこういうブレイクポイントを置いています。で、あとは、Attach to Unity and Play を選んでおいて、Visual Studio の方から実行をかけます。で、すごく安定したんですよね。今までの VST を使っている人からするとかなり嬉しいポイントなんですけども、あら、なんか音が出ないかな。まあ、音は出なくてもいいです。とにかく当てないと。当てましたね。で、当たった状態で、今、ブレイクポイント止まっています。で、まあ、これ、ブレイクポイントを、まあ、外すのは、F9 キーを押せばいいんで、F9 キーで外しますけども、ここから F10 キーを押せば、ステップ実行でスルスルスルスルと入っていくことができます。で、まあ、毎回毎回ステップ実行するのも大変なので、特定の条件になった時に止めてみたいと思います。で、そういう場合はですね、一回ブレイクポイントを作った後、ブレイクポイントの赤いマークを右クリックして、条件のメニューを選びます。で、この条件の中に、どういう、状態を満たしたら、ブレイクポイントとして有効になるか。例えば、スコアのスコアが、400点を超えたら、つまりまあ500点になったらですけどもね、っていうふうに、止めたいと思います。で、これで戻して続行します。で、こっちで頑張らないとゲームオーバーになったら困っちゃうんだけどな。よっと。どこ行った？よいしょ。200点。で、こういう時に限ってなかなか敵が来ないみたいな。400点で、おっと。で、今止まりましたと。で、止まったので、イミディエットウィンドウで見てみましょう。イミディエットウィンドウでスコアって打ってみると、500点ということで、ちゃんと条件式に合致した形でブレイクポイントが動きます。で、こういった形で、まあ、いろんな条件を付け加えるとですね、なかなかその、発見しづらいような、バグ出しなんかにも使えますし、これを組み合わせることで高度なデバッグができるのでぜひお試しください。で、これを止めればユニティ側もピタッと止まるという形です。どうもこの最新版でこのユニティの ID エディター側とビジュアルスタジオの ID の通信がすごく安定しているので、ぜひコミュニティエーションでも使えるので試してください。で、あとこれ以外に使える機能としてご紹介すると、ちょっと新しいスクリプトを作りましょう。新しい項目を使って、Unity のモノビヘイビアのスクリプトを1個作ります。で、まあ、このモノビヘイビアというクラスを、まあ、継承しているものなんですけども、まあ、たくさんメソッドがあります。全部覚えてるっていうつわものの方います？なかなかいないですよね。で、これを覚えきれないので、どうするかというと、エディター上右クリックをして、インプリメントモノビヘイビアーズって選びます。ショートカットキーだとコントロールシフト M のキーを押すと動くんですけども、はい。まあ、ご覧いただくと分かるように、なんか、まあよく使えそうなオンコリジョンエンター 2D とか Exit とかデストロイとかディセーブルとか、なんかこうチェックして、あとはメソッドコメントやって、API バージョンも、まあ、4.6 以降も対応してるんで、これをやって、ポチッとやると、どんどん入ると。で、あと、このコリジョン 2D ってクラス名、どんな使い方だっけなって覚えてないなって言った時は、これハイライトしておいて、ヘルプメニューから Unity API レファレンスを呼べば、ローカルの環境を Visual Studio の中に閉じた形で API のリファレンスを読み込むことができます。まあ、ですので、コピーして、ブラウザ立ち上げて検索して、何してるか忘れてしまうってこともなく、ビジュアルスタジオの中で、作業を継続していただくことができます。という形で、このビジュアルスタジオツールズ4ユニティ、すごく便利で使いやすいので、まだお使いになってない方、ぜひユニティ 5.2 からですね、標準で入ってくるので、お使いください。で、さて、Unity と Windows 10対応のアプリの出力の関係を、整理したいと思います。 4通り、いわゆる PC スタンドアローンと Web プレイヤーと WebGL と Windows ストアアプリと、この4通りの出力方法があって、それぞれ Windows 10に動かすことができます。大体、PC スタンドアローンと、Web プレイヤーは特に説明がいらないとは思うんですが、注意していただきたいのが、Unity Web プレイヤーを動かすんだったら、インターネットエクスプローラー11を使ってください。エッジだと、プラグインに対応していないので、動きません。これぐらいですね。反対に、エッジに対しては、WebGL で出力すると動きます。であとは、Windows Store として、ビルドして、Visual Studio でビルドして、ストアに申請して、ストアから公開するという一番王道なパターンも、取れます。デスクトップへの出力っていうのは、特に、説明いらないと思うんですけども、出来上がったファイルをどっかに公開してしまえばそれをダウンロードしてもう展開するだけなので、簡単です。で、Windows 10からはゲームバーを使ったゲーム録画の機能が入っているので、配布したゲームをですね、皆さんに遊んでもらってビデオを撮ってもらってまたソーシャルに流すみたいなところが簡単になると思います。でちょっと Windows 10上で普通にデスクトップのアプリがタイトルデスクトップと接続したものが動いている様子をご覧いただきます。でここにゲームバーを表示するにはってこうもうすぐ来るんですよね。で Windows キープラス G を押して録画開始ってやるともうこれ録画対象になってきます。でも右上にタイマーがこう動いて録画されている様子が分かると思いますけど、Windows 10でこうスタンダードのアプリを展開してもですね、こういった形でいろいろ録画してもらっていろんなビデオを共有することでですね、いろんな楽しみが増えてきます。でちなみに止めるにはもう一回 Windows G を押してこれを止めれば、録画されたゲームクリップという形で出てきます。で録画されたゲームクリップどこに行くかというと Xbox のアプリの中から見ることができます。で不思議なのがこう Xbox アプリ自体も録画するかと言ってくるんで、でこれ Xbox アプリは Windows 10に標準で入ってるんですけども、自分が楽しんでるゲームの履歴ですとか出てきますし、友達とのチャットとか、Xbox Live の、実績のどれぐらい解除してるかみたいな話とかで、ゲームの録画ですね。で今録画したものを再生してみましょう。ほい。で先ほどのプレイがそのまま録画されて再現されます。でこれ MP4 のファイルで保存されているので別に Xbox のアプリ以外にですね、YouTube に投稿したりとか、ソーシャルネットワークに投稿したりとか著作権侵害がない範疇で共有していただければいいかなと思います。では続いて Web の方の話をしたいと思います。で Windows 10には、なんと2つのウェブブラウザーが入っています。で1つは、広報互換性を目的としたインターネットエクスプローラー11が入っています。でこちらは普通に ActiveX のプラグインがホストできるので Unity Web プレイヤーがそのままお楽しみいただけます。で一方で標準のブラウザーである Microsoft Edge の方なんですけども、これは完全に Web 標準に振り切った実装になっていて、インターネットエクスプローラーとは完全に異なるエンジンで作られています。でですのでもうプラグインは使えません。ですので、WebGL を使ったですねコンテンツで、活用していただくのがポイントだかと思います。で Unity 5からですね、WebGL の出力ができるようになって、今プレビューの段階にあるんですが、こちらで、出力するとですね、そのウェブサーバーにホストするためのファイルがごさっとできます。で中よく見るとですね、.htaccess って形で Apache Web サーバー用の設定ファイルが付属しているので、Apache のウェブサーバーにはピッとデプロイできるんですけど、それだとなんかマイクロソフト寂しいなと思うので、一応IIS にホストする場合でこのファイルがあれば、大丈夫です。最低限ですね。本当はもうちょっといろいろルールを加えたいところなんですけども、拡張子データと拡張子メムっていうのが 標準でないので、このコンフィグさえ追加すればですね、普通に IIS の上にホストすることができます。拡張デスクトップでこれかな、はい、まあ、いわゆるこう WebGL プレビューでこう、まあ、出力、まあ、すれば出るんですけども、それを、まあ、実際にデプロイすると、まあ、こんな感じで、これマイクロソフトエッジの上で動いてます。フルスクリーンするとなんかブラウザで動いてる感じしないですよね。でこれきちっと WebGL の、出力したものがマイクロソフトエッジで楽しめるというところです。せっかくUnity 5.2 からですね、Visual Studio Community 2015が付属していることもあるので、ぜひ作ったアプリをテスト用にホストするときにですね、Microsoft Azure 使ってほしいなということでちょっと紹介します。で、実は Microsoft Azure にはすごくその、まあ、ウェブのアプリをホストする、まあ、無料のプランとかあるんですね。特にお金かからない。ただし、まあ、共有サーバーの一部を使うだけなんで、そんなにパフォーマンスは良くないんですけども、ただ、ちょっとお試しに作ったのを、まあ、友人に見てもらうっていう目的とかだったらもうすぐ使えるので、どうすればいいかというのをご紹介します。で、Visual Studio の中で ASP.NET Web Application っていう、まあ、テンプレートがあるので、それを使って空の何もないアプリを作っていただきます。で、その時に、このあたりですね、 Microsoft Azure Cloud にホストするっていうところがあってですね、で、この先で、どういうふうに接続するかとか名前を決め、で、必要なファイル、Unity から出力したファイルを Visual Studio のプロジェクトの中にコピーをして、で、Visual Studio から発行すれば動き出します。で、先ほどご覧いただいたエッジで動いたものっていうのは、この過程を踏んでデプロイしたものになります。で、今回ご紹介している方法を使えば、インターネットさえあれば、即座に Azure 上に、ウェブの環境を作って、特にその複雑な構成なく、全部 Visual Studio の中から放送できるっていうところがポイントになります。で、ここですね、Unity WebGL って書いてありますけども、これもうコピーしたものです。で、一個だけ違うのがこの Web コンフィグですね。先ほどご紹介した IIS に放送するためのものですけども、これは手で加えています。で、あとはこれを右クリックして公開ってやるだけなんですよ。で、これもすでに公開しているので、まあ、プレビューの開始ってやると、ローカル側の、タイムスタンプとサーバー側のタイムスタンプ比較して、最新のものだけアップデートするんで、毎回毎回全部ファイルをコピーするわけじゃないです。ですると、まあ、発行ってやると、そのサイトにアクセスして、読み込みが始まるという流れになります。で、あとこれ繰り返しになるので、一回やってしまえばですね、すごく、便利にお使いいただけるかと思います。では、ただまあこれをホストしただけではずっと面白くないんですよね。Windows 10らしくするために、こちらをご紹介します。で、ウェブアプリ用の Windows Bridge っていう機能があります。これはウェブサーバーに置いてあるウェブアプリケーションを参照して Windows 10の UWP アプリとするというすごく簡単なソリューションです。で、必要なのはパッケージ .appx マニフェストというところのこのスタートページにそのサイトのページを書いて、あともしこのアプリから Windows ランタイムにアクセスしたい、まあ、つまりは JavaScript から Windows ランタイムにアクセスするんだったらこのルールを書いておくだけです。で、そうすると、どんなことができるかなんですけども、じゃあ、デモからご覧いただきましょう。ピッと。 で、これ立ち上げてる間に紹介したいんですけど、これがホスティッドウェブアップスってやつです。本当にこのマニフェストの中に先ほどのルールを書いてるだけで、あと何もこのプロジェクト自体には HTML も JavaScript もいないんですよ。これあのタイルの画像だけです。本当にこのマニフェストがあって証明書があるだけ、これをビルドしただけのすごい簡単なアプリです。でこれちょっと時間がネットワークが重いので、ちょっと立ち上がる前に先に説明しちゃいましょう。でこれをするとちょっと面白いことができます。Unity の世界で C シャープスクリプトからこの WebGL のコンテンツですけども、 Web サーバー側の JavaScript を呼び出すことができます。要はホストしている Web ページにある JavaScript を呼び出すことができるんですね。でこの JavaScript 自体が、この Web アプリ上の Windows ブリッジの中にいると、これは Windows ランタムにアクセスすることができるんですよ。つまりは Unity の WebGL から、このJavaScript を経由して Windows 10の UWP の API を叩くことができる。で、原理このなんですね。わかりやすさのためにボタンを置いてるんですけど、ボタンをクリックしたら、application.external call を実行します。そうすると WebGL では、それは WebGL をホストしている側のページにある JavaScript を呼び出すという形になります。で、そうすると、Web 側にある JavaScript が、今アプリの中で動いてるんで、Windows ランタム呼び出しますよってやると Windows ランタムが呼び出されると。いいですか？ちょっと分かりづらいかもしれないですけど、Unity の WebGL のコンテンツから、Windows 10のランタム UWP を呼び出せるということです。間接的にですね。でそろそろ上がってきたので、ご覧いただきましょう。でですね、すごい地味ですよ。これを押します。ポーンとこう横にトーストが出ました。でこれはもう一回押しますけど、トースト出てますね。でこれどうやってるかというと、先ほどの WebGL のアプリの中にこの通知を呼び出す JavaScript のコードなんですけど、Windows ランタイム UWP のコードが入っています。で、ただ、アプリの中でホストされているかどうかのチェックを、この Type of Windows、Type of Windows UI、Type of UI.popups っていうのを使ってきちっと判別しているので、ブラウザーの中で動かすときは何も影響がありません。なので、さっきのブラウザー残ってたかな？これ押しても、こうトライキャッチの中でこのメッセージを出してるだけ。これ This is in browser って書いてますけど、これは、違ってた。これの、ここのトライキャッチで、アプリの中でホストしない場合はこのアラートを出してるっていう形で、ちゃんと共存できるんですね。ブラウザーでホストする場合とアプリでホストする場合と混ぜた形で、共存しながらいろんなことができるようになっています。で最後に今 Unity からユニバーサル Windows プラットフォームアプリの話をしていくんですが、まだWindows 10に対応したまだアプリ、 Unity のアプリで出てないですけども、もちろんいろんな形でですね、Windows 8.1 に対応したアプリっていうのが出ているので、一部ちょっとご紹介すると、例えばこのソニックダッシュはUnityで作られたタイトルです。海外で展開しているタイトルですけども、ソニックを紹介するだけの目的ではないんですが、これまた普通にこうウィンドウの中でプレイできる形になります。でこれは日本のインディーのタイトルですけども、スプライトスタジオさんのあれ使ってますよね。スプライトスタジオ使ってますね。スノーワールド みたいな、もともとサムライディフェンダーっていうタイトル出されてたリッキッドさんがサムライディフェンダーのシステムをちょっと変えて雪合戦をモチーフにしているタイトルとかですね、いろいろあります。あとはインティー好きな人はですね、インティーちゃんはこれもだいぶ古いコンテンツになってますけども、この辺りも Windows Store の上に動いています。なぜか音が出なくなったのは多分私のマシンがちょっと調子悪いからですという形で、いろいろあるんですけども、もちろん Unity 5.2 からですね、ユニバーサル Windows プラットフォームアプリという形で Windows 10に対応した、アプリの出力ができるようになっています。で、こちらも、簡単にご紹介します。で、ポイントはビルドセッティングズのところですね。ビルドセッティングズで Windows Store を選んで、ここ SDK のところ、もう随分歴史がずっとありますけども、ユニバーサル10を選んで、ビルド&ランをするだけです。で、出来上がったものを、ご覧いただきますけども、でこちら C シャープと XAML を使ったアプリケーションを母体として、その中に Unity とのブリッジの機能がサクッと入って、出力されます。で、あとはこれをビルドすれば Windows 10に対応した形で動き出します。音が出なくなって申し訳ないです。で、あとはこれ自体を、ストアのパッケージを作って、こっちを省略しますけど、参考資料に書いてるので簡単に見ていただきたいんですが、ここからパッケージを作って、出来上がったものを開発者ダッシュボードの方に展開すると、あと審査に通過すれば Windows Store に貼れて公開されます。で、もちろんこれは Windows 10 モバイルでも動作する形になります。で、ポイントなんですけど、ここビルドするときにこう3つ構成があるんですけども、最終的に審査に出すときはマスターの構成でビルドをお願いします。特に Unity に関わる部分ですけど、何回もアップデートし皆さんされることになりますが、このデータというところのフォルダのところは、ビルドアンダーランとかビルドを繰り返すたびに、この部分だけが上書きされます。で、他は上書きされないので、ご安心ください。で、最後に、Unity の、今後の可能性ということで、Windows 10に絡めたビデオをご覧いただきます。音が出ないのでこれビルドの時にホロレンズに関する情報が出されて、で一部開発者を集めてこのホロレンズの上にアプリを作るというような体験みたいなことを、スタートしたみたいです。で、その時にいろんなツールが出てくるんですけども、最後の方にちらっと自分で作った 3D の空間がなんかきちっと目の前に見えてすごく楽しいよみたいな話を確かしてたと思うんですけど、これでちらっと Unity がこう出てますね。で、Unity 自体のホロレンズ対応というのは表明されているので、今後ホロレンズが出てくる頃には Unity もきちっと対応した形で使えるんじゃないかなと思っています。はい、ということで、時間になりましたけども、今日はですね、 Windows 10の上で、皆さんが使っているゲームエンジンとかを、活用してですね、Windows 10対応するという話の、非常に基本的な話をご紹介しました。で、Angular、OpenGLES のアプリのポーティング、COCOS 2DX のポーティング、Unity 5.2 のポーティングと、それぞれも Windows 10にも、対応していますので、皆さんこれから始めていっていただければなと思います。で、まだ Windows 10の世界は始まったばかりなんですけども、今後 2,3 年のうちに10億台の普及を目標として本当に全力で頑張っています。で、また最近の調査によると PC ゲームの人口が増加傾向にあるそうです。で、そういう意味でですね、 Windows 10は間違いなく皆さんのビジネスチャンスとなります。で、どうかですね、皆さんのタイトルをですね、Windows 10に対応を始めていただければなと思います。で、資料をもう一回繰り返しの途中でもし入られた方がいらっしゃいましたら、こちらの方からダウンロードできますので、 docs.com というサイトに公開しています。普通にパワーポイント の形で見られますので、こちらご活用ください。では、本日はどうもありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。